北川悠仁の演歌一本道。さあ、そういうわけでございまして、今週もこの時間がやってまいりました。レディオガガ北川悠仁の演歌一本道、お聞きの皆さんも元気でしょうか。改めて北川悠仁でございます。どうぞよろしくお願いいたします。そして
アシスタントの阿部直美です。そして、
はい、音曲堂の斉藤雄一です。会場の皆さん、こんにちは。
こんにちは。ありがとうございます。
今日もありがとうございます。
嬉しいですよ ね、こういう時期にも ね関わらずたくさんお見になって嬉しいですよね、
は
い、
世間ではいろいろ大変ね、
そうですね、
わけですけども、
全世界が
そうなんです、ね、まあ、それでもね、何よりも嬉しいね、はい、
そうですね、
ことは北川さん復活されて、は
い、まあ、生還してまいりました ね知らない人はそのままで言っておけば何でもないんですけど、
う
ん、まあ、個人的な脊柱管狭窄症の手術を
ね手術大変だったと思うんですけど、
3月4日にしまして、うん、痛かったです ね、
はい、でも良かったです。
そうですね、
なんか少し、ね、お痩せになられたかなと思うんですけど、
痩せましたよ。前席の頃から10キロ落ちましたから。
そうです
か。今69キロですもん。
でも、お顔を拝見するとすごい元気そうで、元気、う
ん、顔だけね。
顔だけ
ですか。
もう下半身ダメですよ、やっぱり。
あ、そうですか。
筋肉は落ちるし、
うん、あ、入院してるとやっぱそう、
ね、落ちましたね。なんか肌顔見たらね、なんかお年寄りみたいな肌がなくて幻滅を感じましたけどね、まあ、これから筋肉をつけて、
そうですよ ね
痛みを取ろうかなと思ってますので、
はい、ぜひぜひ、
ありがとうございます。ごめんなさい、
本当に、
はい、というわけでございましてね、はい、まあ、本当に、元気が一番ですよね、
う
ん、
そうですね、本当に、
はい、ところで、あのメール一通届いてますので、はいはい、読ませていただいてよろしいでしょうか、はい、
どうぞ。
北川さん、こんばんは。入間の入間で聞いています。この前ゲストの曲紹介で昭和自助伝というところをですね、安倍さんが昭和自念所と言ってました。誰も突っ込まなかったので私が言いますよというね。
そうだ、そうそう、
これ山芋の歌か
って言っちゃったんだろう。
僕らも気がつかなかったですね。
自然薯って一応自分で、あ、なんか違うと思って。
確かにあったかもしれないです
よ。本人様にちょっと指摘をいただいて。
自助伝ですよ。
自助伝ですよね。
自然薯って山芋好きなの。安倍さん、粘っこいのが好きだって
。全然違うよね。そうですよね。
聞いてますけど。
びっくりしちゃいました、私も。なん
でもやっぱりね、これだけお客さん聞いてるってことですよね。
本人、あの、気がつかない時はたまにありますよね。
ありますよね。
もう過ぎちゃって。
そう
気がつかない時。
ありますよね。うん、だから我々こう間違いないこと喋ってるつもりでもやっぱりあるから気をつけなきゃ。その時は皆さん突っ込んでくださいね。お願いいたします。、
うん、よろしくお願いします。
はい、早速いきましょうか。
そうですね、今週の音楽情報、斉藤さん、お願いします。
日本だけじゃなくてもう、うん、世界中になんか、ね、大変な時期、
まあ、本当こればかりは、ね、止めようがないというか、
やっぱそういう時ってやはり、あの、震災の時もそうなんですけども、うん、後で、あの、やっぱ歌の力って大きいんじゃないかなというのは感じますね。
ありますよね。
ね、心を癒すのもあるし、はい、まあ、元気をつけるのもあるしという形で、うん、今回新曲はですね、
はい、
その中の元気をつけるのにはいいのかなという、
うん、
ね、4月の8日にデビューの、
あ、まもなくです
ね、迎えます、
はい、
黒木ナルトさん。
黒木ナルト
さん、黒木ですね。
黒木ね、
はい、ナルトさんというと、あの、ね、アニメのナルト、忍者のナルトを思い出すんですけども、
黒木ジュニアかと思ったけど違うんですね。また新しい方ですか。
新人の方ね、まだ若いんですよ。
で、
なんとこの方ね、はい、ブラジル出身というか、
あ、だから名を
ナルト、ナルト
さん、ナルトって、はい、あのね、
あ、そう、
そうそう、
あれでしょ、そっちじゃないけどね、あの、
中間
ナルトというのはあれじゃない、中間ですか。
カタカナ、字はどんなんです
か。
ナルトはカタカナです。
カタカナ、
黒い木のナルトさん、うん、で、曲がですね、
はい、
太陽のスマイルという、
太陽のスマイル
で、ナルトのサンサンサンバと副題がついてます。
あ、もう一つ、ね、
サンバの曲ですね。
ブラジルサンバがね、
あの、もしかしてイントネーションが違うくない。ナルトっていうとそっちを思い出しちゃうんですけど、
あ、そう、
ナルトさんじゃないですか。ナルトさんだと、
あの、
あの、実はね、あの、アニメのナルトをずっと見てたもんで、うん、そっちから来てるからちょっと名前
福島県出身の安倍さんに言われるってのもこれね。
なんていうの、ナルトさん、
ナルトさんだったら
黒木ナルト、
うん、お名前って気がします。ナルトって言うとやっぱりね、あっちのナルト、
なるほど、
うん、
関係ね
なんかそんな気がしましたよ。
僕はもう何にも気にしないで聞いてましたけど。
というわけで戻りますけども、
失礼しました。
あの、まあ、副題の方にもナルトの ナルトナルトの三三サンバという感じで、はい、まあ、あの曲はサンバです。でご挨拶に来た時ですね、発売前に来た時に、はい、あのサンバというとあのタンバリンをあれした
持ちますよね、
はいはい、あれを持ってこられたんですよ、
やったんですか。で
ちょっと返してもらったんですけど、は
い、
結構あれ重た
い、重い
タンバリンじゃないんだよね、なんかなんて言うんですかあれ叩くやつ、サンバの時すごい重たい。でそれをこう、
はい、
普通はこうやって片手で振るじゃないですか、スパイダースじゃないけど、ババンバンとかああいうんじゃなくて、はい、横にして平らにして、はい、その皮のとこをこう手で手首で、
はあ、
それが早い
テクニックも必要なんですね。じゃあ、
はあ、そういうんであの、まあ、それを持ってあれしてもいいんですけども、まあ、元気をつけるにはこの曲が一番いいかなという感じなんで、ぜひぜひ。まだあの新人で、うん、それもブラジル出身というかマルシアさん
がね、そうですね、
あれですけども、うん、はいはい、頑張ってほしいと思います、うん、黒木ナルトさん、ナルトさん、
ね、黒木ナルトさん、
ね、ぜひあの覚えてあの応援の方、若い子ですのであの元気をつける曲なので、はい、応援の方どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということでございましてね、はい、音楽情報は音曲堂の斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそれでは今週の1曲目でございます。北川悠仁で水上の宿、聞いてください。
皆様お待たせいたしました。今週も素敵なお客様にお越しいただきました、結城和明さんです。
ようこそ、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
ですよね。で僕 お会いしてたからこの番組で2回目かと思ったら、この番組初めてですね。
そうです、初めてです。
別の方で僕お会いしててね、はい、
そうです、
そうそう
そうそう
でごちゃごちゃしちゃう
ね。そうそう、最近はだからどこで会ったっけっていうのが忘れちゃうのね年とともに。いやですよね、
お忙しいから。
そうですね、
いやそんなことないですけど、当たりが良かったからずっと覚えてましたよ。
いや嬉しいです、本当にありがとうございます。
ね、
まあ、見たいも分かるでしょ、初めて、
初めてです。
そうですね、初めましてです。本当によ
ろしくお願いします。
まあ、こういう方がやっぱり、うん、あのファンとか皆さんに好かれるタイプの方ですよ。
う
ん、
いやそうですか、う
ん、ね、お客さんそうですか。その通り、ね、本当ですよ、やっぱり女性にも男性にも好かれる、
ね、
ありがとうございます。
真面目というね、あの剣がない子ですから、うん、まずは、
うん、
金沢県ですけど県がない
。
そうです、
金沢県、
はい、そうです、僕石川県、
あ石川県だ、ごめん、金沢
県金沢市、金沢市です。
なんかおかしいなと思いながら、
そうそうそう、ね、でもデビューはもうあれですか、もう何年前ですか。
ちょうど10年目なんですけども、そうです、はい、でもメジャーとしてはもう本当に今回初めてのデビューということで。
そうです、インディーズとかね、
そうです、インディーズだったんです
けど、
はい、
ボーカルをやってたんだ。
そうです、
バンド組んで、
もうロックバンドの、
ロックバンドやってたんだ。
ビジュアル系のロックバンドをやってたんです
よ。じゃあ、はい、塗ったり、
ああもう塗って伸ばして、
髪の毛も
立てたりとかいろいろやってました。
バンドのその、
はい、
何をやってたんですか。
もうボーカル、
あ、ボーカル、
ボーカル専門でやってたんですけども、はい、
どんな顔になってたんですか。
いやもうあの X ジャパンみたいな感じ。
そうそうそうそう。本当に。
本当のビジュアル系バンドだったので。
着るものだってレーハーだしね。
あそうです、もうレーハーで、あの革のパンツ履いて
ね。
あの当時はそういう感じだったんです
よ。やっぱりこう一時憧れるんです。
まあそうですよね。
ちょうど僕の時代がちょうどそのロックバンドがすごく流行った時期だったので、まあそれに憧れて、
そうだよね、
やらせていただいてたんですけども、はい。
その時はもちろんね、うん、ビジュアルのあれだから、うん、ロックバンドだから曲調ももちろん今とは違うしね、
もうちょっと激しい感じでしただ
よね、体使って、うん、
はい、
でも楽しかったでしょ、そういう時って。
楽しかったです
ね、
もうあのバンドのメンバーと一緒に、うん、その1台のワゴン車を買って、うん、でそのワゴン車で、あのずっと全国ツアーを回ったりして、はい、でたまにあの車が止まったりするんですよ。
止まっちゃって信号待ちではなくて、
いやもう違うんですよ、もう燃料というか、もう本当に相当乗り込んでたので、車自体が、はい、
そうなんだ、
そうですね、
まあ、いろんなとこじゃあるったんですね、
あっちこっちのライブハウスに行って、
そうですよ、ね、ツアーをやるって、ね、
そうですね、はい、
そっか、ライブハウスね、今ライブハウスって怖いですけどね、
今
この時はもう全然そうそうそうそう、
今はちょっと怖いですよね、
でもファンがついてたんですよね、もう
そうでしょう、
行くってことはね、
まあ、ちょっとそういうロック系の ファンの方が。
そうですよね、はい、すごい。
じゃあね、その時は年はおいくつだったんですか。
あの時は19歳の時です。
ほらね、最高の盛りじゃない
ですか。まあ、でも今はおいくつなのかわからないんです。
だから、
まあ、そこ
だから10年くらい過ぎたから、デビューして
多分計算したら多分すぐ
大体わかります、ね、
はい、
そうそうそう。
ロックバンドはどのぐらいで辞めた、何歳で辞めたんですか。
あ、もうそれ言うと多分もう全てが分かっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあでも5年ぐらいですかね、インディーズとしてデビューさせていただいたのは、25、6ぐらいまでで
しょう、
活動させていただいてたので、
まあ、今もモテましたけど、はい、その時もモテてたでしょ。
すごいですよね。
いやそんなことないですよ全然。
そう、
はい、
でも素顔が分かんないわけですよね、お客さんは。
そう、素顔は多分ほとんど分からない。
分かんないよね。
ね、
真っ白でした。
一応白塗り
白塗り
白塗りでした本当に、はい。
でもなんか楽しそうだったですよ。僕らもなんか うん、そういう時代じゃなかったから僕らはね、うん、
あ、
やっぱりその、はい、なんだろう、こう演奏してるとか、
はい、
あのそんな感じで、ビジュアル系はその後だからね。
あ、なるほど。
僕らは GS サンドっていうイメージが強かったからね、
は
い、
グループサウンド、
そうそうそうそう、
こうエレキギターとかそういう感じですよね。
でも、でもあのこの演歌歌謡曲に逆にこっち側に来たのはどんなきっかけなんですか。はい、い
や、うち の、 あの両親が、うん、あの演歌好きの両親だったんですよ。で、あの小さい頃からこう演歌は常に聴いてたので、
なるほど、ね、
あのロックやってたんですけど、うん、演歌詳しかったというかただ歌ったことはほとんどなかったんですけども、うん、あ、この曲知ってるとかっていうのはよくありましたよね、う
ん、やっぱり元々やっぱ歌が好き、はい、音楽が好きだったんですよね。
そうですね、うん、音楽小さい頃からやっぱ音楽はずっと携わってるような、
ね、
感じでしたね、はい。
じゃあこ の、うん、あのロックバンドからこういう、はい、まあ、世界に入った違和感はなかったでしょ。別に
違和感はなかったです ね、
だよね。
ただあの周りが、うん、僕がそのバンドをやってた時に知ってるファンの方とかは、うん、一番この演歌歌手になったことにびっくりしておりました
ですよね。
そういうイメージが強いからね、は
い、そういうイメージがもうその時のイメージが多分強かったと思うんですよね、う
ん、
は
い、なんで普通の歌に戻るのっていう。
面白いです ね、
そうだねでもどうですか、この世界にこう入って。
いや、毎日がやっぱ楽しいですね。なんかこう辛いことというよりも、うん、やはりもともと歌が僕大好きだったので、うん、こう歌えることの楽しみというか喜びの方が大きくて、う
ん、それが一番ですね。
それがもうあの毎日そういうような環境じゃないです か、うん、かそれが幸せです、はい。
この世界に入ってね、もう嫌だ、もうやめたいという人も、まあ、いるとは思うんですけど、はい、その中でもやめたいと思ったことはないでしょ。
ないですね。
ないですよね、はい、それはやっぱりこう前向きの姿勢だし、いいことだと思うんです
よね。こうなんか充実感がありますね。
あ、なるほどね。
歌ってるっていう、こうお客さんの前で歌わせていただいてるっていう、こう喜びもありますし、生きてるなっていう、
そう
感じします。
だからやっぱりこう常々顔に剣がなくてね、楽しそうに見えるのはやっぱ充実した、う
ん、ね、笑い顔がなんか山川豊さんになんかちょっと似てる感じが、
本当ですか、光栄です、
うん、なるほどね、
ジロッと見て、
いやいやだから
な、
いや似
てます、
いや嬉しいです、
いいですよね、
柔らかくて、
そうそう
ございます、
山形じゃなくて山川豊さん
山形ってどっか出てきました、
そうだよ、あったよね。
でもあの僕は、
うん、そうそう、鶴
岡生まれは金沢なんですけども、うん、山形でデビューしたんですよ。
あ、
そうなんですよ、うん、山形に、はい、鶴岡市っていうところがあるんですけども、はい、そちらの方に僕住んでた時期があって、でその時はちょっと音楽離れてた時期だったんですけども、はい、まあ、そこでまたちょっとご縁をいただきまして、
はい、
まあ、あのカラオケ大会に出て、うん、でそこでまたその歌を歌うきっかけをいただいてっていう感じで、だから山形県からちょっとデビューさせていただいたという、
そう、はい、それで、まあ、東北オフィシャルでね、
そうですね、
ご遺体の向こうにあるということですね、うん、
はいはい、
ちょっとこう違和感あったんでね、
そうですよね、
金沢で生まれ育ってね、
はい、
なんでこう講演会が山形になるのかっていうそういう流れなんですね。
そうなんです、
はい、でも広くね、幅広くこうやるのが一番いいですよね。
そうですね、うん、はい、
あちらにもこちらにも応援しても、
山形はまあ第二のふるさとみたいな、うん、そういう感じなんですけどもね。
なるほどね、
はい。
さあそれでは早速ですね、
はい、
ゆうきさんの曲をね聴かせていただきたいと思いますが、今日はどちらを歌っていただけますかね、は
い、あの悲しみの雨という曲なんですけども、
分かりました、はい、それでは改めてご紹介をお願いいたします、
はい、2月の26日に発売になりました新曲の悲しみの雨、聴いてください。
この番組は FM 喜多方 FM アイズレディオガガを通じて東京の音楽堂オープンスペースより全国の皆様にお届けしております。今週のお客様、結城和明さんで悲しみの雨、聞いていただきました。
三拍子のワルツ、
そうです、三拍子の
ワルツ
通の曲なんですけども、
そうそうそう、はい、これ2、3回聞くと覚えちゃう、そういう、だから
そうですね、あのワルツなのでとても覚えやすいと思うんですよ、ね、カラオケでも歌いやすい曲だと思いますので、はいはい、
だから今すぐに、はい、今すぐに覚えていただきたいね、皆さんにね、
覚えていただきたい、
最後の今すぐにってここいいですよね、最後のこう上がるところなんともいいですね、ここね、最後の今すぐに、
そう、今すぐに、そうですね、そうそう、こう歌い上げるという感じなんですけども、はい、
ずっとさ最後だから余計残ってますよね、
そうですね、
ありがとうございます。
だと女性の気持ちを歌ってるんですよね、このね、
そうなんですよ、もう、そうです、だ僕初め、うん、僕にとって初めての女歌なので、
うん、あ、そうなん
ですか、そうなんですよ、はい、
なんかこれを初めての女歌を、何を意識をして歌われ
たんですか。やっぱりこう女性のこの儚い気持ちというか、まあ僕はもちろん男性なんですけども、やっぱりその女心という部分をやっぱり分かっていないと歌えない曲だなと思って、
十分分かってらっしゃる、
いや分かってないと思いますけど、分かる努力はしましたけど、
でも思う気持ちってまあ同じなんだよね、好きになることは好きになるし、あ、ね、うん、あの別れる時の辛さってのはこれは女性でも男性でも同じような、
うん、あ、そうですね
と思うんですよ、まあ、その人の捉え方がまたちょっと多少違うかもしれませんけどね、まあ、結構だから男性が女歌を歌うっていうのが結構多いんで、僕らもそうですけどね、
はい、
なりきることはできないけど、まあ、近づけることは、
あ、近づける、あ、なるほど、
ことはね、でも、うん、素晴らしく歌ってますよね、
うん、いいです
よね、
ありがとうございます、
はい、
またなんかね、あの、うん、ジャケットの写真、はい、ねはい、うん、なんかちょっとご本人がなんかちょっと別人みたいに、
はい、
いい意味でですよ、
だからさっきもそれから言って、野球も言ってたけど
いい意味で、
うん、だからいいでしょ、
いいです、うん、
それはポスターと実際見るとギャップはありますよ、
ね、やっぱりこう悲しみの雨ですからね、
はい、
あの笑っちゃいけないですよ
ね、そうなんです、僕も言われて、ね、こう笑っちゃいけないよっていつも僕笑ってるので、
う
ん、笑わないように頑張ります、
そうか、だから意外とこうキリッとね、
そうだからイメージが、うん、お会いした方が若く、ね、なんか
いいですよ、当たりがやわくてね、
うん、
思いますよ、僕らもそうですからね、うん、なんだこ あのポスターはって言われるくらいですから、
あ、そうですか、言われますか、
なんだこのポスターはって、
あ、本当ですか、
そうだよひどく言われるも
ん、そんな感じしないですけど、
うん、
でもやっぱりこう構えちゃうじゃん、カメラをね、
ああ、まあ、
いろんなポーズ撮ってくださいって言うとね、やっぱ顔がこわっちゃうん
だ、ちょっと私のアルバムのね、あのちょっと絵みたいな写真が気になってましたけどね、アルバムのジャケットの絵みたいになってる、ろう人形みたいになってる、だけど、
あ、僕のカバーアルバムのね、
そうなんです、
つくまないようにそれ
は、はい、でもあのこうなんかね、うん、あのプロフィールを見させていただいて、はい、特技が占いとモノマネってすごく興味ありませんか、
随分食いついてますよね、
占いって何ですか、占いってこう
実はあの僕の父親が占い師で、
すごい、
そうなん
ですで占い師でも小さい頃からこう父がその占いをやってる姿をずっと僕見てきたので、うん、あのだから全て僕はあと占いだと思ってるんですよ、
運とか占いって何の種類、
市中水命とかなんですけども、そうなんですよね、まあ、生命判断とかもそうなんですけども、
なんだろうこの歌にもう、はい、まあ、ついでっておかしいですけど、はいはい、そういうコーナーを設けてじゃ今日のファンの人何人かにこう
占僕もあの生命判断を、まあ、そんなに詳しいわけじゃないですけども、はい、一応あの見たりとかはするんですよ、まあ、自分も見たりしますし、もちろん友人とか知人から見てと言われたら、うん、もうあのやらせていただいたりとか、
あ、そうなんだ、そうです
ね、じゃあお名前も、ね、はい、解明をされてたりとかするので、
はい、
やっぱり
そろそろ結城和明っていうのは、はい、実はうちの父親がつけていただいた名前、はい、くれた名前なんですよ、そうです、はい、
なるほどね、いい名前ですよね、
あ、ありがとうございます、
結城元気ね、
本当に
いいことですよ、
え、元気、
いやだから結城と元気っていうのはもうなんかつながってるじゃないですか、
あ、なるほど、
だから結城っていう言葉は
ね、
呼び方は大好きですよ、
ね、あ、ありがとうございます、う
ん、
で、あの、なんだろう、これ聞いた話なんですけど、うん、はい、人の占うことはできる、自分の占うことはできないって言うんだけど、
ああ、なんかうちの父親はそれ言いますね、
そうでしょ、
だから自分は結構当たらないって言ってましたね、自分のこと、
そうなんだよね、当たってたらさ、はい、宝くじだと
か
競馬とか当たるでしょ、そんなことない
か そうですよね。
でいろんな人、例えばテレビでね、はい、やってたけど、占い師がみんなバラバラなんですよね。
あ、まあそうですね、まあ、いろいろあの流派も多分あると思うんですけども、
多分
この見方も画数もそうですけども、うんうん、いろいろあるんですよね。
そこでちょっと、ね、変わってきますよね。
多分変わってくる部分というのはあると思います、う
ん、でもね、はい、得意としてその占いを持ってるということは、これ僕らよりは全然いいことですから、はい、それも踏まえてなんかこう切り出して
女性が食いつきますね。
ああそうですか、
うん、そうか、
なんか見てもらいたいなとかね。
ちょっと占ってくださいちょっと、
ね、あぜひあの悪いことは言わない。
いやいや、正直言ってください、ね、悪いことも悪いって言って
もう絶対言えないです、怖くて。
あでもなんか東方神起君に言ってもらった方がね、気をつけなきゃいけないとかありますから ね、
うん、うん、そういう特に思ってるんだね。あとモノマネね。
モノマネは何ですか、何が。
モノマネもJ-POP じゃないですけども、うん、あのチューブの前田さんのモノマネとか、あのまあ、チャギ&アスカさんのモノマネとか、
ちょっとね、
多分あのハードル低いと思うんですけども、ね、まああの、はい、チャギ&アスカのアスカさんのモノマネとかよくやらせていただいたりとかして、はい、
いいことだよね、なかなか人ができないことをやれるってことはすごいことですから、
ちょっとワンフレーズだけやってい
いですか。あ、いいんですか。はいはいはい。
なんかちょっと皆さん目が怖いんですけど大丈夫ですか。じゃあちょっとあの昔 の、うん、あのドラマの主題歌で101回目のプロポーズっていうのがあったんですけども、その Say Yes っていう、
はいはい、
ワンフレーズだけ、余計なものなどないよねって感じです。
うまい。わかる。もうもうそういうイメージで聞いてましたから。
あのドラマが出てきました今。
あ、そうですか。
そうでしょう。じゃあ今度チャゲを今度練習するから。
チャゲ。
すごい贅沢。
今度ね。
そんな
ハゲじゃないよ。チャゲをちょっと。で今度二人でこうハマってね。
いやいやもう光栄ですも
ん。バンダナ巻いてねやれば。
手ぬぐいでもいいけどね。
手ぬぐいでもいい。
あ、いいよね、やっぱり足を運んで見てくださいよ、本当にいい青年です。
ありがとうございます、
ね、はい、気持ちを伝えるというね、
はい、
いいことを聞かせていただきまして本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
忙しいところでございました今日はね、
本当に、はい、でもないです。
またぜひ遊びに来てください、
うん、はい、ありがとうございました。
はい、今週は結城和明さんをお迎えしてお送りしております。次はエンディングです。まあね、楽しい、
うん、本当ね、明るい、はい、こうね、あの今の時にこういう楽しく明るくやってもらう番組っていいですよね。
いいですね。
いや、楽しかったです本当に。
また本当に、
ね、あっという間でした本当に。
ね、本当にあっという間でした。
そうそう、
ね、本当お忙しくされてると思います。はい、まあちょっとこの時期はね、あるかもしれないですけど、はい、何か告知などありましたら。
そうですね。今からまたスケジュールとかを、うん、こうブログとかでいろいろと更新させていただこうと思ってるので、はい、今はまだそこまで、
う
ん、たくさん決まってないんですけども、これからどんどん多分
そうです、ね、
決まっていくと思いますので。
はい。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
この番組では皆様からのたくさんのお便りお待ちしております。こちらまでどしどしお寄せください。ファックス番号 048-424-7150 048-424-7150、 メールアドレス演歌ががatmarkgmail.com 演歌ががatmarkgmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております。それでは北川さん、お願いします。
ですよね。だからあのこの今の新型コロナウイルスで、うん、仕事がもう延期とか中止になってほとんどないです、
うん、
ほとんどないです、ただ4月は、うん、今度6月に発売する新曲のレコーディングとかジャケ写とか PV 撮りとか、うん、そういうのが入ってますけど、うん、それ以外はないです、うん、はい、でもまあね、まあ、のこうホームページとかブログ見ていただければね、内容が分かりますんで、ぜひそちらも見ていただきたいと思います。
それでは今週の最後の曲になります。阿部直美の割りなき声、聞いてください。
今週のお相手は北川雄二と
阿部直美と
結城和明でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
コロナウイルスに気をつけてください。